シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です、今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。論平さん、先日はシネマクティフ祭り、はい、お疲れ様でした。
いろいろ出てもいただいて、その後もいろいろ盛り上げていただいてありがとうございます。
高野祭とか楽しかったですね。前夜祭もありましたけど。
はい、皆さん盛り上げていただいてありがとうございましたっていう感じ、
ね。お疲れ様でした。
はい。
で、今お盆ですけど、論平さんどうだった、はい、お盆もなんかどっか帰省されてたんですか、うん、今ももう東京。
うん、僕はもともと東京なんで、
そっかそっか。
その帰省というか、実家なんて、行けるときは毎週帰ってるぐらい。
そっか。
ないですよ。
そうなんですね。
はい。うんうん、そうですね。
じゃあ、特にどこも移動せず。
移動しませんね。
そうなんだ。
車で20分、30分ぐらいの距離に、娘と泊まりに行ったってこと
ですね。あ、いいですね。
はい。
なるほど。僕はもう8月の頭にもうちょっと用事があって一回新潟帰ってて、うん、
はいはい、
だからもうお盆はいいかなっつってずっと東京にいました。
うん、
まあどこ行っても台風も来てましたしね。どこ行ってもあんまりほら人混みとかも行きたくないですしね。まあおとなしくしてましたけど。
そうですね。だからこれ残せる前の夜にあれですよね、金座座のスペースの方やりましたけど。
昨晩ですね。
はい。そっちに参加した人たちは多分結構普段と違う場所にいたのかなっていう。
なんかそんな雰囲気はちょっと感じましたよね。
ですよね。うん、
はい。疲れましたね、昨日はちょっと。
いや、めちゃくちゃ真剣にやってしまいましたね。
はい。昨日は映画の神様に20の質問っていう、前に私の不思議ラジオ金座座でロンペさんにも出ていただいてやった、うん、まあ、ゲームというか遊びというかがあるんですけど、はい、それをスペースでやってみたらどうなるかなと思って、はい、まあ、面白かった部分はもちろんたくさんあったんですけど、ちょっと、うん、こうなるんだなみたいな雰囲気もちょっと、まあ、みんながやっぱ遠慮したりとかどうしてもするし、うんうんうん、スペースだとやっぱ、ズームと違って、なんだろう、ちょっとやっぱクロストークになる部分とかもあったりなんかして、
確かに。
多少の難しさを感じたりとかね。
うん、
しましたけど、まあでもなんか面白かったんでまたやってみたいなと思いますけど。
そうですね、
はい、
一応皆さん当てられたっていう感じですよね。
そう、全問正解でしたもんね結局ね。本当だったら何ですか、ディレイ配信で1ヶ月ぐらいこの何でしょう、このディギンユーネクストのお力を借りてちょっとお知らせしようかなと思ったんですけど、
うんうんうん、
録音ディレイ機能をちょっとオンにするのをちょっとミスってまして、
スペース自体の、
そう、スペースがもう聞けなくなっちゃったんで、で、うん、まあ音源は僕の方にあるんで、
はい、
ちょっと編集して聞きやすくした状態で、ポッドキャストで配信しようかなと思ってるんで、うんうん、不思議ラジオ金座座の方もよろしくお願いします。
はいはい。
本当はこれ、うん、お知らせありますかって言われた時に言おうと思ってたけど、まあちょっと前後しちゃいましたけど、はい。
はいはい、大丈夫です。
そんな感じで、はい。
はい。というわけでですね、この石山さんというやってるのは、ディギンユーネクストっていうことで、
ですね、
通常モードに戻りますけど、
はい。
ユーネクスト配信映画の感想をネタバレなしで話す企画となります。
はい。
で、今回はですね、自分、ロンペが選んだ作品となりまして、賭博師ボブと、
うん、
なります。
なんでしょうこれは。
うん、ではまずこの作品の概要を読んでみます。
はい。
フィルムノワールの巨匠ジャンピエール・メルヴィル監督による犯罪ドラマ。低予算、ロケ撮影中心の制作手法がヌーベルバーグの作家に多大な影響を与えたメルヴィルの初期傑作。名カメラマンアンリ・ドカがモノクロで捉えたパリが美しいとなっております。
そうですね。
で、今、あれですね、収録前にも石山さんとちょっといろいろ話したんですけど、
ね、
このアンリ・ドカって、うん、発音、僕今しましたけど、
うんうん、
結構あれですね、サイトによってはアンリ・ドカへというふうに表記されてる。
多分、昔は、うん、 フランスで表記するときに、ボカの後に、アルファベットの E の上に点々がついたみたいな、表
あ
記
り
が
ますね、
あるん
フ
で
ラン
す。
ス語でね。
そう。あれを、なんか多分まあ、ドカエって読んじゃったんでしょうね、昔の日本人の人がね。でも、発音ではドカの方が、正しいと思うんで、このポッドキャストでは、ドカでいきませんか？
そうですね。なんか結構今、新しいとこでは結構このような表
そ
記
の
になっ
方が、
て。
正しいみたいです。
Wikipedia とかもその、表題というか、ページタイトル自体は、どか絵になってるけど、中でどっかの方が、本来は正しいみたいな説明がされてるみたいな感じですね。
揺れがありますよね、表記にね。昔の人は、スタンリー・クブリックとか、ブライアン・デ・パーマとか、そういうね、なんかちょっと、何ですか、フィルミ、何ですか、映画、シネフィルの感じがちょっと出るんで、そういう言い方してたみたいですけど、まあ、ドカエの場合は多分ドカって言った方が、本来により正しいから、その方がいいかなと僕は思います。
そうですね。ちょっとそれでいきますっていうところを説明させていただきましたって感じですね。で、この作品を、二人とも見てきたんですが、今回はこの感想を石山さんからお願いします。
そうですね。まず一言言うとむちゃくちゃ面白くて 1956年の作品ってことなんで、まあ、今の若い人たちが見るにはなかなかやっぱハードルが高いのかなと思うんですけど、ちょっと我慢するというか、ちょっとそのハードルをなんか乗り越えて見ていただいた方には、まあ、古さは感じるかもしれないけど、でもやっぱ、なんかこう、エッセンスとして、非常におしゃれな部分とか、かっこいい部分とかを感じてもらえるんじゃないかなと、改めて今回見て思った感じですね。で、まあ、古い映画を、見るっていうことを僕はすごく好きでやってるんですけど、でも古いものこそいいんだなっていう気はさらさらなくて、みんなそれぞれね、今見たい気分の映画を見ればいいと思ってるし、ましてやなんか勉強のために見るとか、人と話すときに言いたいから見るとかっていうのはやっぱりちょっと違うかなと思ってて、でも、例えばお花見とかしてて、みんな肌しか見ないじゃないですか。でもその根っこの部分にはかつてこういう50年代、60年代の映画があるっていうことを知った上で見ると、まあ味わいがやっぱ違うかなって、自分の人生を豊かにするために見てほしいなって僕はちょっと思うんですよね。で、今回僕とロンペさんのこの Begin You Next 聞いていただいて、フィルムノワール面白そうだなと思ったら、どんどんね、ディグっていく楽しさはあると思うので、なんかちょっとそのきっかけになれば嬉しいなと、本当に思っている感じです。で、
僕らが取り上げる中では一番古いですかね、もしか
そう
し
なんです。
たら。
僕、ロンペさんに秘密にしてたんですけど、実は、エクセルで今までの Digging You Next の回全部、まとめてあるんですけど、
そうなんですね。
断トツ古いですね、今回のがね。
そうですね。
次の、回、次の、これ、今度、この後僕たちが収録する、お話の時に言おうと思ってたんですけど、この、じ、じ、あの、この、賭博師ボブのテーマに、持ってきたことで、過去、最も古い映画の、まあ、ベスト3、ベストっていうかわかんないですけど、3位は、全部ロンペイさんが選んだ映画でした。
なるほ ど。
ってとこですね。それ、実は知らなかったでしょ？
わかんなかったです。今って話しながらそうかなって思ったぐらいですか
そうで
ね。
す。今回の賭博師ボブが、断トツ古くて、まあ、56年、55年かな。で、67年の大列車強盗団と、69年の大頭脳、全部ロンペイさんセレクトの映画です。
なるほど。
フランス、イギリス、アメリカと、バランスよく 振り分けられてるんですけど。まあ、それは良くてですね。この映画、まず始まると、最初、モンマルトルの丘から映画が始まりまして、で、夜明けなんですね。で、街を見下ろしているカットから始まって、で、ナレーションが入って、夜が朝に変わる数分間に物語は始まる。もうこの時点でかっこいいじゃないですか。で、モンマルトルは天国でありって言って、モンマルトルの登山列車っていうんですかね、あれ観光で多分上に登るケーブルカーみたいなのがあって、それが山頂から見てこうだんだん下がっていくのに合わせて、こう、 音楽が流れるんですけど、その音階がこうどんどんどんどん下がっていくような効果音なんですよ。で、それが、まあ、絵と合ってると。で、一番下の底に、その音階が落ちきったところで、街の様子、ドンと入って、で、ナレーションが、地獄だって言うんですよ。で、そこでその街に、いる主人公の賭博師のボブが映るわけなんですけど、彼の日常っていうのは、夜から朝までの賭博なんですね、毎日が。まあ、ギャンブラーなわけですね。で、夜明けまで、まあ、その賭博をしていて、夜明けの街をもう家路に着くボブがもう街をこうふらふらさまよってる感じで映ってて、で、もうここでわかるんですけど、ボブっていうのはもう若くない、ロートルのギャンブラーなんですよね。で、ショーウィンドウに映る自分の顔を見て、ボブが一言、ごろつきの面だぜっていう かっこいい この映画って、まあ、フレンチフィルムノワールですけども、まあ、フレンチノワール、あ、じゃない、いや、フィルムノワールっていうのは、まあ、犯罪を描くことが多くて、この映画もそうなんですけど、何もね、見てる人に犯罪をしてほしくて作ってるわけじゃないわけですよ。で、この映画で多分、大事なことって、その、男、ダンディズムとか、なんか、粋とか、男ってものは、みたいな、そういうちょっと、男の子から見てかっこいい？ものっていうのを多分描いているんじゃないかなと思ってて。で、まあ、それも時代によってどんどん変わっていくんで、普遍のものってのはないかもしれないし、今特にね、その男だからとか女だからとかっていうのって、ちょっとまあ、時代遅れっぽい考え方かなとも思うんだけど、でもやっぱかっこいいとかかっこ悪いっていうのはそれほど変わってないと僕は思うし、その品ですよね、その上品下品っていうのがあって、だとすれば、この賭博師ボブは女にも優しいし、手を出さないし、女に手を挙げるようなやつは決して助けてやらねえみたいな、そういうとこが、すごくかっこよく見えるし、まずそこが痺れる映画だなと思ってすごい見てて。で、まあ、映画の内容をもう少し言いますと、ある山がありまして、この場合の山っていうのは、何でしょう、犯罪の計画ですね。
そうですね。
はい。で、まあ、前にご紹介した大列車強盗団とか、大頭脳ですね。まあ、ロンペさんが選んだ生粋の古い映画なんですけども、っていうのは、みんなケイパーものって言いますか、そうですね、ケイパーものといって、ある犯罪の、計画があって、それに対して、どう準備していくか、で、どう実行するかっていうのを描く映画で、この映画も、種類の中の一つだと思いますし、して、この映画の場合は、ドゥービルっていうカジノが出てくるんですけども、そこの売上金を、まあ、狙うと。で、ボブとしてはもう、そろそろ引退かなと思ってるし、友達、警察官の中にも友達がいて、そいつからももう悪いことすんなよとかって言われてるんですけど、最後の最後ってことでもう、その8億っていうでかすぎる山に挑むっていう話なんですよね。で、まあ、いろんな展開があるし、その準備も、段階でいろんなその仲間を集めていくとことか、楽しくて、大列車強盗団とか、まあ、七人の侍とかね、そういうものにも似てるかなと思ってて、その実行に移すあたりも、まあ、見どころかなと思います。っていうところで、私の感想をこのぐらいにして、ロンペさんにタッチしたいと思います。
はい、ありがとうござい
はい。
ます。では、次に自分論点の感想と、僕がこの作品を選びましたんで、選んだ理由も含めて話した
はい。
いと思います。まず、この賭博師ボブは、U-NEXT では字幕のみなんで、まあ、僕も、字幕で見ましたってとこですね。で、この作品を選んだ理由の一つはですね、ちょっと説明が長くなるんですけど、今年ですね、ポール・トーマス・アンダーソンの新作のリコリス・ピザが公開されたわけなんですけど、
ですね。
僕はですね、このポール・トーマス・アンダーソンっていうのは結構好きな監督で、前に石山さんと、誰よりも狙われた男の話をしたとき
ええ、
に、
フィリップ・シーマー・ホフマン
はい、
で
フ
す
ィリッ
ね。
プ・シーマー・ホフマンの話を、
うん。
とか、 まあ、ネコリス・ピザの話もちょっとそこまでしたと思うんですけ
してま
ど、
したね。
僕はあの時期に、多分あの収録した前後だと思うんですけど、不思議ラジオ金沢の過去回のですね、フィリップ・シーモア・ホフマン回を全部聞いたん
わあ、
ね。
申し訳なくて。
で、あれを聞いて、僕が思ったのは、あ、こんな感じで、PTA 特集もやってくんないかなとぼんやり思っ
いや、だ
てい
から、やり
て、
ましょうよ、それも。
で、
もう明日にでもやりましょうよ。
ね、そう思っていて、
ええ。
で、僕はその時に、あ、自分もこのタイミングで、PTA 作品を全部見直すかなっていうふうに思ってたんですよ。で、今年の前半そう思っていたはずなのに、いつの間にか時は流れまして、
ですよ。
結局ですね、一作も PTA 作品を見直すことなくですね、ニコニスピザが公開されまし
あ、
て、
そうか、そうか。
で、ああ、面白かったな、で終わってしまったんですよ。
なるほどね。
で、今回このお題を決めるタイミングになってですね、まあ、実は、今回石山さんが先に候補作を決めていて、もう言ってしまうと、それが、ジャンピエール・メルヴィル作品だったんです
そうな
ね。
んですよね。
で、僕はそれを受けて、さてどうしようかなって考えたときに、で、僕がディギーユーネクストでお題にしたいと思って、候補に書いてるんですね。書き留めてるメモがあるんですけど、それを見たときに、あ、確かメルヴィンの作品一つあったなっていうふうに思い出したんですよ。で、それがこの賭博士ボブだったんですけど、で、なんでこれを僕がメモっていたかっていうのが、さっきの PTA の話に戻るんですけど、U-NEXT にですね、このポール・トマス・アンダーソンのデビュー作であるハードエイトっていう作品がありまして、僕はですね、昔、それこそ多分マグノリアとかの公開のタイミングで、ポール・トマス・アンダーソンにはまってですね、ハードエイトは DVD を買ったんですね。でも DVD のケースが縦長じゃない時の、CD のジャケットみたいな正方形に近い時代の、最初DVD
はは。
だったじゃないですか。
そうですね。
あれのセル DVD の時代なんですけど、僕はそこで見ていて、もちろん作品は見ていたんですけど、まあさっき話したみたいに、その PTA 作品見直そうかなと思ったタイミングに、あ、U-NEXT にもハードエイトあるなと思って、で、その U-NEXT の説明文を読んでいたときに、
なるほ
この
ど。
ハードエイトに対してですね、メルヴィルの賭博士ボブを彷彿とさせるって書いてあったんですね。で、僕はそれをチェックしていて、まあ、PTA の、さ、あの作品を見直すとか、なんか特集とかをやるのであれば、見ようと思ってた。で、それで多分メモっていたっていうことなんですね。
なるほど。
で、まあ、ちょっと PTA 特集は、できなかったんですけど、どうせだったらこのタイミングで見たいと思って、まあ、そして、ちょっと小さなメルヴィル特集にしちゃいたいと思って、
なる
僕
ほど。
が今回、賭博志望を選びましたっていうことですね。という長い、選んだ理由だったんですけど、
つながってきました。
で、僕の賭博志望の感想なんですけど、僕もやっぱりめちゃくちゃ面白くて、やっぱり、まずは、さっき言ってた、その主人公、ボブの、まあ、渋くてかっこいいっていうところなんですけど、彼が、手にかけているというか、まあ、世話をしているみたいな感じの若者の、ポロという、まあ、男性と、まあ、もう一人ですね、この作品の中で出てくる、まあ、助けようとする若い女性、アンヌという女性が出てくるんですけど、まあ、この二人の、力になるということになるんですけど、ボブは、まあ、この姿のかっこよさみたいなところは、まずその前半で、あ、かっこいいなって思うような部分ってとこですね。で、まあ、彼は、そのさっき言ってた山ですね。大きな山を前にしたときに、やっぱり挑戦したくなってしまうっていうですね。生まれ持ってるギャンブラー性みたいな感覚みたいのがあってっていう理由で結構挑戦した部分、この山に 二度モードになったところかもしれないっていうところがですね、の描き方とかもすごい良かったかなという感じがしましたね、ってところですね。で、この内容であれば、その計画した、まあ強盗ですね、今回の場合は、が、クライマックスになって、まあ成功するにしても失敗するにしても、多分そこが盛り上がるだろうっていうのを、多分普通は予想すると思うんですけど、もう、今回の作品については、まあ、どうなるかは言わないですけど、その予想通りにはならないっていう、ところですね。
驚くべきラストシーンですよね。
すごいですよ
うん、
ね。
あれはね、ほんとすごいと思った。
いやだから、さっきのその、石山さんの説明であった、まあ、型の一つではあるんだろうけど、ちょっとその型を破るみたいな、結末というところが
そう
あ
でする
と
ね。
思うんですよね。で、その結末に向かってしまう理由っていうのが、これまた、ボブがギャンブラーだからという部分になっていて、この強盗計画をやろうとしてしまう、やろうと思うのも、ボブのギャンブラーという部分だし、この結末に向かってしまうのも、ボブのギャンブラーという部分というのが、なんか皮肉というか、すごいよくできているっていうのが、すごいね、面白いなっていう、も
そうですね。
う、構成というか、もうプロットの時点でものすごく面白い話だなっていう感じがしましたね。で、あと、僕の、演出的な好みの部分で良かったなと思うのは、まあ、さっき言ったその若者のポロがですね、まあ、ある人物を探して街中を走り回るみたいな場面が結構終盤にあるんですけど、ここで、場面が変わるたびにですね、音楽が変わるっていうところ
ああ、そうで
が
すね。
あって、それがかなり目まぐるしい変わり方をしていてですね、まあ、結構その時のポロっていうのはすごい焦ってる、まあ状況なんですけど、そのポロの心情とすごいシンクロしているような感じもあって、あそこの演出はすごい印象に残ったっていうところですね。あれは良かったと思います。
劇伴この、まあ、メルビルが特にそうだと思うんですけど、やっぱジャズっぽいですよね。即興で、フィルムに音楽つけてるような感じに、あのシーンは見えるなと思ってて。
そうですね。ここはなかなか。
面白いですね。
というのが、作品の感想なんですけど、僕はですね、この収録をしている今日ですね、久々にさっき言って話したハードエイトを見直しまして、U-NEXT で見直したんですけど、まあ、本当に久々に見たんですけど、確かに見直してみると、まあ、ハードエイトの主演は、フィリップ・ベイカー・ホールっていうですね、PTA 作品の常連の役者さんなんですけど、
ちょっとボブ似てますね、そう考える
そ
と。
うなんですよ。ものすごく、戸隠ボブのボブだし、まあ、戸隠ボブである、の、さっき話したポロに当たる人物が、ジ
ああ、
ョン・シー・ライリー
なるほど、確
で、
かに。
アンヌに当たる人物がグウィネス・パルトローっ
な
てい
る
う
ほ
感
ど。
じで、もう結構ね、その関係性みたいなところはまんまなんですね。
明らかに影響を受けてますね、きっとね。
で、ハードエイトに関しては、その先の展開は全然違うんですけど、まさにでもそのキャラクター設定みたいな部分は、それをそのまんまもらってるっていう感じだと思いますね。で、あと、戸隠ボブの中で、まあ、さっき言ってた、お店で、よく、音楽が演奏されてる店があるんですけど、そこで、多分あれ楽器マリンバだと思うんですけど、が演奏されてるところがすごい印象的に抜かれるんですね。戸隠ボブって。なんかソロで演奏してる部分とかもあったと思うんですけど、このハードエイトにも、店で、音楽が演奏される場面があるんですけど、そこのシーンが始まるのが、まさにそのマリンバと思われる楽器からの、楽器のアップから始まるところがあって、もう明らかに意識してるんだなという感じが、
面白いですね。
するんで、なかなか、あ、そこら辺の分かっ、もちろんハードエンジンを見たときは、 全然分かってなかったですけど、こういうことなんだなっていうのが見てると、まあ、その当時のね、ハード8を見た人とかは、まあ昔からの映画ファンであればそこも分かったのかもしれないですけど、なんか全然そこは聞いたことない話だったんで、なんか面白いなっていう感じがしたってとこ
なる
で
ほ
す
どね。
ね。で、あとちょっとこの収録には間に合わなかったんですけど、まあこれも Digin U Next では前に、ドッチャーボーイっていう作品で取り上げたニール・ジョーダン監督なんですけど、ニール・ジョーダンがこの賭博師ボブをリメイクを撮ってるんですね。
そうですね。
うん、で、これはギャンブルプレイってタイトルなんですけど、
これはニック・ノルティ主演でしたね。
そうです、そうです。これ僕ね、見れてなくて、まあちょっと機会があれば、見たいなと思ったところです
あ、もう一本あります。この、
ね。あ、そうですね。
そう、ジョン・アービング監督で、
う
ハーベイ・カイテル主演で、バッド・デイズって映画も作られてます。これも賭博師ボブのリメイクと言われてます。
ん。ああ、もう、じゃあ、派生というか、じゃあ、まあ、やっぱり、結構、あれなんですね、有名作で、そ
なん
こは
か、
よく知
ア
り
メ
そ
リカで特にこの映画人気が、もう公開してからすぐからずっと人気あるみたいで、この映画って。
う。
ジム・ジャームシュとかタランティーノへの影響もかなり大きいと言われてるみたいです。
なるほど。
まあ、かっこいいですもんね。
そう。
この賭博師ボブってすごい有名な人全然当時から出てなかったらしくて、このボブを演じてるおじさんすごいかっこいいし、なんかいろんな映画出てるのかなと思うじゃないですか。ロジェ・ディ・
ロ
シ
ジ
ュー
ェ・
ン
ディ
で
シュ
す
ネ、
ね。ボブ以降全く出てない。あ、まあ、フランスとかだともしかしたら小さい映画で出てるのかもしれないけど、こちらに伝わってくるような映画は出てないんですよね。ほぼほぼこの一本。まあ、これに出る前に、もっと古い映画には何本か出てるみたいなんですけど、だからあんまりね、もっとこう なんかちょっと意外な感じがして、もっとすごいこうベテランの人でたくさん出てる人なのかなと思いながら調べてみたら全然出てなくて、ちょっとびっくりするみたいな。ちょっとね、やっぱドキュメンタリーっぽさみたいなのはメルビルがやっぱりちょっと狙ってたみたいで、有名な、まあ、この後ね、メルビルとアラン・ドロンとか、それこそベルモントとかイヴ・モンタンとかいっぱい出る映画作るんですけど、ちょっとそういうドキュメンタリータッチというか、観客があんまり知らない人をわざと使ったみたいですね、どうも。
マスタームービーではないってとこです
なん
ね。
かそんな感じがしますね。
まあ街もね、ちょっとね、モンマルトルっていう街がそんなに、なんか、
綺麗
いい。
に描いてるんです。多分、当時から、やっぱり、田舎から、やっぱみんなと、あの都会に出てきて、その都会はやっぱりちょっと厳しいとか、ギャンブラーしてでも、なんか、なんて生きていかなきゃいけないとか、ちょっとやっぱそういう生活の厳しさみたいなのを、ちょっと、あと社会の腐敗とかもあって、なんかやっぱ街はちょっとやっぱ、その冒頭にあるように天国であり地獄だっていうところだと思うんですよね。若者にとってはやっぱりなんか、何でしたっけ、イザベル・コーレ演じるアンヌなんかは、やっぱ田舎からそのパリに出てきて、朝まで遊んで、もう最高じゃんみたいな感じで生きてるんだけど、ボブからしてみると、それはやっぱ若気の至りで、いつか痛い目に遭うっていうことをやっぱ心配してるわけですよね。だから、ポロとかアンヌがまともな人生を送れるように、ちょっと世話してあげようっていう、ちょっと親心、多分ボブ自身に子供いなくて、なんかそういうのもあって多分助けようと思ってる。でも、若者にとってそれってやっぱ、もううるせえなじじいみたいな感じじゃないですか。そういうところ、は、今現在でも多分いろんな映画とかで、まあ映画だけじゃないな、多分いろんな作品で描かれるような描写だと思うんだけど、もうこういう55年の映画からもうすでにそういうことが、やってるんだなと思って、ちょっと面白いっていうのもある感じでしたね、僕は。
でも、ほんとそこら辺の描写を、まあ、さっき石山さんが説明された、冒頭の開け方の描写に結構凝縮されてるような気がして、まあ、だからそこで説明された上で話を見ていくっていうの
そうです
は、
ね。
やっぱ、うまいし、ものすごくわかりやすい感じがしました
あとね、見どころとしては、やっぱ、これアンディとかの撮影ですけども、
ね。
手持ちカメラがやっぱ多くて、これもやっぱ、まあ、フィルムノワールの説明をずらずらしてると、やっぱ時間かかると思うんで、あれですけど、やっぱ即興演出、なるべくこう、スタジオから飛び出して、ラフに撮っていこうっていう発想が、一番、根本にあると思うんですよね。 音楽とかは別につけるんだけど、セリフとかはもうその場で撮ると。昔の映画っていうのは、登録じゃなくて、別撮りしてたんですよね、セリフっていうのはね。余計な雑音とか入るし、あとマイクの性能も悪かったっていうのももちろんありますけど、なるべくその場で発したセリフをそのまま、使おうっていう発想が、こういうフィルムノワールとか、まあ、同時期に発生している、まあ、ヌーベルバーグとか、後に発生するそのアメリカで起きるアメリカンニューシネマとかも、そうなんですけど、なるべく生のものを使おうっていう。だからちょっとドキュメンタリーに近づけようっていうことだと思うんですよね。だから、セットで作ったような街並みじゃなくて、汚い、本当のリアルな街でやろうっていう。で、そこで人間の欲望とか、汚い部分とか、どうしようもない部分とかをもっと描いていこうよ。それ芸術だからっていうことだと思うんですよね。その発想で言って、カメラもバッチリ固定された絵よりも、ちょっと手持ちカメラのちょっとブレた感じとかの方が、まあ、より味があるし人間らしさが出るみたいなことでやってると思うんですけど、この映画はそういう面で見ても結構やっぱ面白くて、かなりドキュメンタリーっぽい、当時としてはですけどね、もちろ
いや、そう、そう、まさにその当時としてはって部分だ
ん。
と思うんですけど、だから今の映画っても、もちろんそういう
もう、
方
そ
向
の辺が
性
ね、うん。
なんで、僕らはそっちの映画に見慣れてしまっているので、昔の映画に
あん
して
まり
は、
ね、感じないですけどね。
そうなんですよ。感じないんですけど、だから当時、見た人は、よりそこら辺を鮮
もう
烈に
多
感
分、
じたんだよ
めちゃ
ね。
くちゃびっくりしたんだと思いますよ。
ですよね。だから、まあそこら辺は僕らは味わえないですけど、
そう。でも、味わおうという気持ちがあれば多分楽しめると思う。
そうなんです、そうなんです。だから想
僕なん
像
か
す
は
るこ
そう
とは
だ
で
し。
きるなっていう感じ
そう
が。
そうそう。だって見てるものは一緒なわけだから。で、これでちょうど56年だからほとんど同時期なんですけど、スタンリー・キューブリックが、まあ、この頃もアメリカかな？アメリカで撮ってる、現ナマに体を張れっていう映画があっ
ああ、
て、
まさに
こ
フ
れ
ィルム
も
のマルスね。
同名作なんですけど、これは、やっぱりこういう犯罪の山に挑んでいく話なんですけど、何時何分彼はこうしたとか、何日のこの時間彼はこうしてたとかっていうナレーションが入るんですよね。で、それが、やっぱちょっとドキュメンタリーっぽいんですよ。劇映画っぽくない感じがするんですよね。で、あれも名作なんでぜひ見てもらいたいなと思いますけど。ちょっとこのボブとやっぱね、ちょっと近しいものを感じる感じですね。
そうですね。そこら辺やっぱ、想像するのが面白いですね。
面
なんか
白いですね。こんな感じかな。あと、まあ、そうですね。ちょっと時間あったら、まあ、フィルムノワール、どうですかね。
いや、こっ
まあ、
ちの回でやった方がいいんじゃないですかね、そ
そう
れ
っす
は。
かね。なんか、まあ、フィルムノワール、皆さんね、やっぱ、ちょっと聞くと、えって感じじゃないですか。ちょっと尻込みするというか、白黒だし、なんかいっぱいあるし、よくわかんないし、っていう感じなんだと思うんだけど、まあ、歴史古くて、僕、フィルムノワールっていうぐらいだから、フランスから始まった文化なのかなと思ってたんですけど、全然そんなことなくて、40年代に、アメリカで、まあ、もともとセリノワールっていう暗黒小説ってのがあって、というダシール・ハメットとか、レイモンド・チャンドラーとか、犯罪小説っていうのがまあ流行って、それをまあ映画化したり、その雰囲気を映画にしたのが、まあ、40年代のジョン・ヒューストンとかの映画だったわけなんですけど、それをフランスの、映画雑誌の、ニーノ・フランクさんって人が、フィルム・ノワールっていうふうにそれを呼んだんですね、まとめて。黒い映画、暗黒映画。まあ、言ってしまえば、まあ、犯罪映画みたいなことですよね。意味合いとしてはね。で、それを、まあ、逆輸入的に、メルヴィルはフランスの人ですから、フランスで、まあ、ちょっと遅れて、50年代に作ったのが、フレンチフィルムノワールなんですね。
もともとあったものをフランスで盛り上がって、フランスでも作り始めたっていう
そういう
こ
ことで
と
す。
流れですよね。
そうなんですよね。だその辺がちょっと面白いなと思ってて、皆さん、これ聞いてるぐらいの人ってかなりやっぱ映画たくさん見てる方たちだと思うし、最新の映画だけを追うんじゃなくて、ちょっと古いのも見るかなって人ももちろんたくさんいらっしゃると思うし、そういう方たちってだんだん、塊で見ていくっていうか、映画のそういうフィルムノワールって言われるものとか、ヌーベルバーグって言われるもの、アメリカンニューシネマって言われるものとかっていうのってどんな感じなんだろうって見ていくと、それが全部そのバラバラにできてるんじゃなくて、一つの流れの中で発生してるんだなってことがだんだん分かってくるというところがあって、フィルムノワールからやっぱメルヴィルってヌーベルバーグの、祖とも言われてて、 結局、両方ともその犯罪っぽいとか、画面が暗いとか、その人の欲望とか、汚い部分を表現するのはフィルムノワールっぽい感じがしてて、で、ただ単に勝手に仕上がれみたいな、カメラの小型化に伴って外に飛び出していろんな撮影してみようとか、その今までスタジオシステムにとらわれない自由な発想で撮ろうとかっていうこととか、まあ人の精神にどんどんこう、中に入っていこうとするような映画が、まあ、ヌーベルバーグみたいな流れができたから、別に全然別物じゃなくて、まあもともと一緒みたいなとこがあるんですけど、で、ヘイズコードっていう、そのアメリカで、その、あんまりこう人が死んだりとか、人が死ぬ方が、正義が負けて悪が勝つみたいな映画を描くのやめようっつって、ヘイズコードっていうのが1934年に実施されたんですけど、
そう、悪しきルールって言われてるやつ
そう
です
ですね。
ね。
でも、そのおかげで生まれた映画もたくさんあって、まあ、フィルムノワールなんて表現として、まあ、基本的に最後に悪いことした人たちが、大体破れて、ま、終わっていく映画がほぼだと思うんですけど、それっ
確か
て、悪が栄えるところを映すのが倫理的によろしくないってことでヘイズコードで、やめようってなったんですけど、でも、アメリカンニューシネマなんてヘイズコードがなくなってからできたのに、アメリカンニューシネマでもそういう流れってあるじゃないですか。
ああ、なるほど。
そう。あれって負けの美学なんですよ。
なんか、それがかっこいいっ
それ
てい
がか
う。
っこいいっていうこと。だそれはフィルムノワールとかでみんなの中で、まあ、植え付けられたというか、骨身に染みて感じてる結末のあり方。だから、まあ、ネタバレになるからあれですけど、僕、たまに最近の映画でちょっとその悪が勝って終わるような映画とか見ると、ちょっとびっくりするみたいな。
ああ、でも、あれですよね。最近の映画見てて、そうじゃないとダメだって思ってる、つまり、
なんかね、
なんて言うんでしょうね。
悪が、
悪いことした人
そう、
は、
因果応報みたいなね。
因果応報がない
うん。
と、なんか納得できないっていう、
そ
確
ういう
かに
人
感
もいま
想を
す。
見たりするんで、
はい。
確かにその感覚はあるのかもしれないなって感じで
なん
す
か、海外ドラマ見てても、なんか、ヴィラン役の人たちが、
ね。
最後、むごたらしく死なないと、なんかスッキリしないとかっていう人もいるみた
い
い
や、
で、
本当にね、結
そう。
構、普通に見かける。
ちょっと怖いなとか思ったりす
結
るんです
構
けど。
な映画の本数見てる人たちの感想を見てても、そういう人たちを見かけるっていうのは
そう
確
です
かあ
ね。
るなという感じがしますね。
こんな感じは、まあ、感じているし、だからそういうふうな、歴史的、勉強として見なくてももちろんいいんですけど、そういうのを意識してみると、なんか本当に文化とか芸術とかのその流れが見えるのってすごく面白いことだと思うし、日常生活に全然必要のない知識ですけど、まあ、ちょっとなんか楽しくなるっていうか、豊かになるな、みたいなことで、僕はちょっと、考えているって感じですかね。
そうですね。で、あれですね。まあ、僕はさっき、話をした、ポール・トマス・アンダーソンの映画でもそうですけど、全然、今の映画に通じてる部分とかもあるというところがあると思うの
あ
で、
りますね。
まあ、そういう意味でも、なんか、過去の
そうっ
映
す
画を見
ね。
て、なるほどっていうところが全然あると思うので、まあ、最新の映画を楽しむためにも、
です
というと
ね。
ころもあるんじゃないかなという感じがします
あと、入りやすい窓口として、僕、ブレードランナーがあると思ってるんですよ。1982年のリドリー・スコットの、まあ、SF 映画の金字塔ですけど、ブレードランナー。皆さん大好きじゃないですか、ブレードランナー。でも、あれって映画自体はフィルムノワールですよね。を未来世界でやってみたっていうリドリー・スコット。あれ、原作全然あんな感じじゃないんですよね。でも、リドリー・スコットが映画にするときに、それじゃあみんな、ついてこないからっつって、今までみんなが見てきたフィルムノワールをここでやるのが面白いんじゃんっていうことでやってるんですけど、だから、やっぱり僕的には痺れるわけですよね、あの映画って。だから、あれが、あの雰囲気好きな人って、フィルムノワール多分いけると思うんですよ。ちょっと古さを感じるだけだと思うんだけど、まあ、ブレードランナー自体はね、もうかなり古いわけですし、今から見ると。あと、もう一つ言うと、2011年の、ニコラス・ウィンディング・レフン監督のドライブ。あれも完全にお話としてはフィルムノワールだなって僕は思うんですよ
そうで
ね。
すね。画面の明るさみたいな部分では、全然ジャオとレフがやって
そう
るん
なん
で
です すよ
け
ね。
ど、話のね、内容とかいう部分では、まさにノワールって感じで
そう。
すね。
なんか、たまにネオンノワールとかね。まあ、いろんな言い方で、映画売ったらいいじゃないかって僕は思ってるんで、なんだっけ、ディア・オイーナン監督の、なんだっけ、ガチョウコの夜の前のやつなんでしたっけ。 百票の殺人か。
はいはいはい。
あれもかなり、ノワールだなと思ってるで、チャイナノワールとかいろいろ言ってくれればいいんじゃないかとか僕は思ってるんですけど。
ああ、なんかね、あそこら辺はね、結構前に、井出監督のメルマガとかで結構みんな
はは
楽しん
は
だ
はは。
ときに、ある人が、カントリーノワールってことを言い出して、
田舎ノワールだ。
そうなんです
あ、
よ。
面
だ
白い、
まあ、
面白い。
日本とかでもそこら辺の作品があったりして、そういう視点で、カントリーノワールって形で見
いい
てい
で
く
す
と、なかな
ね。
か面白いなっていう感じ
うん。
しましたね。
一回だから、フィルムノワール特集なんてやっても、聞いてくれる人はあんまりいないかもしれないけど、ちょっとやってみたいなとは思ってますけどね。まあ、入門編みたいな感じで。で、僕も全然そんな全部見れてるわけじゃもちろんないし、本当にちょいちょい最近頑張って見始めてるなみたいなぐらいなんで、なんか一緒にお勉強できたら、まあ、お勉強って結局言ってんじゃねえかみたいな。楽しく見ていけたらなと思いますね。なんかね。
劇場派の人にも、たまにですね、
やってますよね。メルビル特集とか。
そうなんですよ、シネマベーラ、東京だと
あ
シネマベーラとかで、フィルムノワール特集とかはやるので、
もうすぐ、レフン、あれですね、レトロスペクティブとかもあるんですよね。
ああ、そうですね、あそこでも、見れたりすると思うので、まあ、そういう、劇場派の人はそういうところを狙っていただくっていう感じなのかな
確か
と。
に、確かに。なかなか白黒映画とかね、見るのあれですけど、ちょっと乗り越えてくれたら面白いと思うんだけどな。
でも、僕もそんな放送みたいですけど、今回の賭博士ゴブとかは、まあ、年代から考えると全然見やすいっていう作
やっぱ面白いですよね。
品。わかりやすいしっ
わ
てい
か
う。
りやすいしね。
絵も綺麗でしたけどね。
いや、そう、僕、今回だから、これ、まあ、ニュープリントっていうか、あれなのかな。リマスターしてあるんでしょうけど、ゴミとか、傷とか、ブレとか、歪みとか、全然ない解像度高い映像ですよね。
ものすごく綺麗に、
67年前の映画ですからね。だからやっぱ、よっぽどフィルムって綺麗に保管されてんだなと思って。あ、まあ、撮ってんのか、CG でね。いやー、面白い。あと、あれですね。僕、金庫破りの練習のシーンとかもやっぱ面白くて。金庫破りってすごい惹かれるもんがあって まあ、散々僕名前出してるけど、ザ・クラッカ
いや、
ー、真夜
僕
中
もの
ア
ね、
ウ
あれ
トローっ
が
てい
思
う映
い
画
浮か
があっ
びます
て、
ね、最初にね。
あれは81年の映画ですけど、やっぱ金庫破りのディティールってやっぱ面白いなと思ってて。
まあ、あれは特に特化してるところがあるん
うん、
で、
そうですね。
いい映画ですね。
そうだ。もう結構長く話してるけど、もう一個あれすると、ボブがポロっていう若者を育ててるじゃないですか。あれ、なんかその後の、アメリカンニューシネマとかでもよくあって、北国の帝王って映画で、リー・マービンっていう、まあ、ベテラン俳優さんが、なんでしょう、電車を無料乗車する話なんですけど、まあ、奉公たちのね、
いや、僕も見たことないですけど、内容は知ってますね。
無料乗車のプロなんですよ。かっこよくねえじゃんっていう感じなんですけど、これがエースってやつなんですけど、これにもう憧れてしょうがなくて、その憧れがだんだんこう憎しみに変わってって、もうライバルみたいになっていく若造のシガレットっていうのがいるんですけど、これ若い頃のキース・キャラダインが演じてて、むちゃくちゃ面白い映画なんで、それも。あと、サンダーボルトっていうマイケル・チミノの映画があって、これはイーストウッドがサンダーボルトっていう、これは何でしょうね。まあ、ギャングみたいなことやってる人がいるんですけど、これにジェフ・ブリッジス演じるライトフットっていうのがもうくっついて離れないっていう、ちょっと後進育て映画みたいな、感じなんですよね。ちょっとこう、若造に軽くひねってやったりとか、こういうとこはこうしなきゃダメなんだって教えたりとか、人の道を教えたりとかするね。まあ、それ薬剤とかでもよくありますけど。
リメイクもされましたけど、チャールズ・ブロンソンのメカニックとかも多分同じよう
ああ。
なって感じですね。
アラン・ドロンも出てるのかな、あれはな。あ、日本でもフィルムノワールって結構あって、黒澤明監督は結構作ってますね。野良犬とかね、僕大好きな映画ですけども。そっちから入るってのももちろんいいのかなって思います。まあ何でもいいから見てほしいですね。
そうですね。
おい。
見ていただくと。まあ、ちなみに今回の賭博士ボブはなかなか入り口としてもおすすめですとかと思うので、
いいと思います。
ぜひ見ていただければって感じです
はい。
ね。 はい。というわけで、ニギユーネクスト、今回は賭博士ボブの感想を話してみました。石山さんなんか欲しいありま
そう
すか？
ですね。先ほど言ったように、ポール・トーマス・アンダーソン特集、もうやりましょうということで、ここで宣言をしてしまえばやらざるを得ないということで、
じゃあ、
不思議ラジオ、金座座という私がやってるポッドキャストで、まあ、ちょっと時間はね、いろいろ見なきゃいけなかったりすると思うんで、かかるかもしれないけど、いずれやりたいなと思ってるんで、ぜひ聞いてほしいと思います。
わかりました。じゃあ僕もちょっと久々に、
ね。
あれですね、見続けて、
そうですね。
見直していこうかなって感じですね。
U-NEXT だと、1、2、3、4、5、6、7、8、8本。ほぼ見れるのかな、じゃあ。ほぼ見れるか。まあもちろん、ハードエイトもある。あ、見れるんだ。ほぼ見れるんじゃないですかね。え？
じゃあ、ハードルは低いですね。
ハードル低いじゃないです
時
か。
間さえあれば。
あと、結構体力使うかもしれないから、まあ、
ああ、そ
休
うで
み
す
見ても
ね。
らってね。
近年のは結構重そうな作品とか
そう
もあ
です
るん
ね。
で、はい。そこら辺を。
ですかね。
で、あ、ちょっと話したいですね。
そうですね。やりたいです
話したい。
ね。
わかりました。じゃあ、
はい。
今後も楽しみにしていただければって感じですね。
ですね。
はい。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろしくお
す。
願いします。